それでは、今日はヘブル人への手紙の6章ですね。ヘブルの6章を開いてください。はい、ヘブル人への手紙、ちょっとね、学びが、前回からですね、もうかなり時間が経ってしまったんですけれども、ぜひですね、思い出していただきたいんですが、イエス様がいかに優れているか、偉大な方であるか、これに目を留めている、集中している書物であります。で、万物の相続者で、神の本質の完全な現れ、罪の清めのために世に来られて、苦しみを受けられて、血を流された、その肉体を持っておられたので、私たちにも同情をすることがおできになる。だから私たちはそのイエス様にあって、恵みの御座、神様の御座に、この大胆に近づくことができる、折にかなった助けをいただくことができるという、そういう内容が書かれています。で、この背景を思い出していただきたいんですが、ユダヤ人共同体で信仰を持っている兄弟たちが、その信仰のゆえにとてつもない苦しみの中にあったわけですね。で、イエス様の告白の家、イエス様を言い表しているために迫害を受けていたわけなんです。で、当時の、このユダヤ人の信者の人たちと私たちとの大きな違いは、まだ当時は神殿がエルサレムにありました。そしてイエス様を信じる信仰はユダヤ教の中で起こされていきました。そしてイエス様を信じても、その儀式や律法をそのまま守り行いつつ、そのイエス様を信じているということをやっていました。使徒の働きを思い出していただければ、その宮の決まった時間に宮に行って祈りを捧げる、またパウロがエルサレムに行った時にですね、やはり律法に熱心な人たちが、このいるんですよということをヤコブがパウロに話したところがあります。で、ここでその迫害を、イエス様を信じるがゆえに起こっている中で、そのままユダヤ教の生活の中に埋没していけば不要な摩擦もなくなる、楽に暮らすことができるという、誘惑があったわけなんです。この罪の惑わしに対して警告をしているのが、ヘブル人への手紙の大きな内容になります。で、前回の5章でイエス様が大祭司の務めを行われていることを見ていきました。大祭司というのは人の中から選ばれる、なぜならば人の弱さをその自分も知っていなければいけない、それによって初めて神の前に出て仲介、取りなしを行うことができるわけなんですね。で、イエス様もそうだという論理を展開させています。でもイエス様はアロンの子孫ではありません。アロンのその子孫しか祭司にはなることはできないことが旧約に書いてありますけれど、旧約聖書に書いてありますけれども、アロン系ではなくてメルキゼデクの位の祭司なんだよということをこう話し始めたんですね。で、話し始めてるんですが、途中でやめてます。なぜかというと、その前にごめんなさいね、そのメルキデゼクの祭司になるということを通してイエス様の栄光をですね、さらに深く見せていきたいと願ったわけなんですけれども、途中でやめてしまった。なぜかというと、そのことを知る理解力がなかったわけなんです。で、11節を見ると、あなた方は、5章の11節ですね、年数からすれば教師になっていなければならないのに、11節ですね、間違った。あなた方話すべきことがたくさん持ってますが、私たちの話すべきことがたくさん持ってますが、あなた方の耳が鈍くなっているため解き明かすことが 困難ですとこう言います。鈍くなっている。でこれはどういうことかというと、まあ、このイエス様のメルキゼデクについての話を聞いても、まあ、ちょっと私にはハードルが高い、適当に聞き流しておこう、まあ、こういう、まあ、怠慢な態度なんですね。でこのことを話しています。でなんでそうなってしまったかと言いますと、その彼らのこの霊が今疲れているんですね。その迫害とか試練とかにあっていて、そしてこの世の中で生きているのは辛い、ね、この思い煩いが強くなっていって、そしてまたイエス様にイエス様を告白していくということに、そのプロセスの中で過程の中で自分のうちに根強く残っている罪を取り除くということ、でこれもこの疲れてきたというか、もうなんか辛いというか、これ以上前に進むのが嫌になってきていたわけなんです。でそれでまあ御言葉を聞いても、これはまあ適当に聞いておこうという思いが先行していたわけなんです。でそれで時が経っても彼らの実質的な信仰の成長が見られなかったという問題が起こってたんですね。でそれで著者は霊的な成熟に向かう必要を話しています。成長を思って進んでいかないとですね、もう嫌だなと思ってもういいやとなるとどうなってしまうのかがこの6章で、そして警告とともに励ましを与えている箇所になっています。では一節を見てください。ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教え、手を置く儀式、死者の復活、常しえの裁きなど基礎的なことを再びやり直したりしないようにしましょう。神がお許しになるならば私たちはそうすべきです。この5章の最後のところで、あなた方は固い食物ではなく乳を必要とするようになっていますって書いてありますけど、これが初歩の教えですね。この乳というのが初歩の教えで、そこからできるならば離れてその固い食物を食べるべく成長しようではないかとこう言ってるわけです。でこの具体的な初歩の教えというのが6つ書いてありますけれども、この2つを1組にできるんですね、3組あるんですね。1つ目がこの神に対する信仰ですね。この死んだ行いからの改心、神に対する信仰ですね。これはもちろん悔い改めですよ。罪からの悔い改めと神への立ち返りを教えています。で2つ目が今度は教会に属するこの教会に所属していくということでいいでしょうかね。清めの洗いとありますけれども、これが、ユダヤ教にもあるんですけども、イエス様の御名による水のバプテスマもその中に含まれるでしょう。手を置く儀式というのもそのどういう意味合いがあるかというと、任命するときとかまた祝福するときとか、あるんですが、要は、この私たちはあなたと一緒だよということを、こう表すんですね。とパオロとバルナバをこう使わすときに手を置い祈って手を置いたって書いてますけれども、そうやって私たち教会があなたと共に使わされていきます、私たちもあなたと一緒ですよっていうことをですね、表す、つまりこの共同体の中に入っているということであります。で3つ目が、この死者の復活と常しえの裁きですね。これも終わりのことであります。でこれらが初歩の教えであって、で神がお許しになるならばその先に進もうではないですかと、このように言ってるんですね。 で、確かに私たちキリスト教会でもこのことを教えているんですが、ユダヤ教の中でもすでに教えられていたものであります。ユダヤ教の中では死んだ行いからの改心と神への信仰をしっかりと教えてますし、また清めの洗いと手を置く儀式ももう普通に行われていました。で、死者の復活と永遠の裁きはパリサイ派の人たちの方が、しっかりと信じていたわけなんです。だから私たち異邦人の人たちにとっては、こう真新しいものに見えるかもしれないんですけれども、ユダヤ教の中に生きている人にはとっては非常に初歩的なことなんですね。だからどういうことかと言いますと、これを私たちキリスト教会に、異邦人のキリスト教会に当てはめるとどうなるか、ちょっとね、話してみます。特に日本の場合に当てはめてみますね。キリスト者としての信仰というのは、初めから終わりまでイエス・キリストを知ることです。イエス・キリストを告白することです。で、この方に心を止めて、そして自分が生きているのは十字架につけられているから、自分キリストと共に十字架につけられている、そしてキリストが死者の中からよみがえられたけれども、この方を信じる信仰によって生きている。で、この方は天に上げられて、そして今は神の御座におられて、そして再び戻って来られますよと。これがキリスト者の信仰であります。で、これが一般の日本人が聞いても馴染みがないわけですよね、当然ながら。例えばですね、そこで教会とか、またキリスト教聖書とかに触れたことがない人にですね、三浦綾子さんの小説のようなものをですね、この渡してですね、知ってもらおうとこう努力するわけです。事実私は三浦綾子さんの小説がきっかけで、このイエス様を信じたんですけれども、その中に例えば塩狩峠という小説があります。もう暴走してってしまった汽車から飛び降りてですね、自分が、そのストッパーになってですね、引かれるわけですね。で、それによって、その汽車を止めたというですね、その自分が死ぬことによって他の人が生かされるという、テーマがあるわけですね。で、これがもちろんイエス・キリストの十字架というところに持っていくことができるんですけれども、また日本人にとっても自己犠牲という考え方はあるわけなんですよね。だから、その他の人のために死ぬということは教えていても、そこからさらに進んで自分に罪があるんだですね。神に対して罪を犯したんだ、だから私は神に敵対していて、そして裁きを受けなければいけない。けれども神はその裁きをご自分の子に置いてくださった。ゆえに神様は和解をしてくださっている。その和解を受け入れなさい。これがキリスト者の信仰になっていく。単なる自己犠牲ではなく、自己犠牲からさらに一歩進まなければいけないわけなんです。けれども、もしその自己犠牲の良い犠牲の話の中にとどまっていたら、もうそれは前進がないんですよね。そこからさらに進んでいきましょうよと今言ってるのが、ここでの話になるんですね。で、それで次に4節を見てください。一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と後にやがて来る世の力とを味わった上で、しかも堕落してしまうならば、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人たちだからです。はい、非常に難しい聖書箇所に入りました。私は覚えてます。わざとこの箇所をアメリカのですね、スクールミニストリーというこの学校に私は行ってたんですけども、わざとこの箇所を選ばせられてですね、この 迷惑の受け身系ですね、させられてそして、小論文を書かなければいけなかったんですね。仲介書に囲まれてですね、悩み、あの時はインターネットがなかった、発達しなかったので悩みまくっていた自分を思い出しますけれども、非常に難しいです。でですね、ここで大事なのは、まずは分からないこのような難しい箇所があった時に、その分からないことによってすでに分かっているはっきりとした聖書の箇所を犠牲にしてはならないということです。イエス様が言われた素晴らしい約束がいろんなところに書いてあります。また人たちが教えている約束がたくさんあります。で、それがヨハネの6章の37節には、父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます、そして私のところに来るものを私は決して捨てません。で、これヨハネの次、同じく6章の39節、私を使わした方の御心は私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせてくださることです。ここまではっきりしているんですよ。永遠の保証とよく言いますけれども、永遠の保証の約束です。神様がこのご自分のところに、イエス様のところに来るものをですね、決して諦めずにお見捨てになることはない、終わりの日にまで責任を持ってくださる、よみがえらせてくださるところまで失われることはないんだと言っています。でもここでは、その神様の素晴らしさに預かったのにもかかわらず堕落してしまうならば、もう悔い改めることはできないですね。こう書いてあって、でここを読んで、特に自分がひどい罪を犯し失敗をしてしまうと、ここが目に留まるんですよ。そして神からの救いはもう私はないんだと、もう私は失われたもので、これからの救いのチャンスというのはもうないんだというふうに読んでしまう。これがサタンの、よく使う言葉なんですね。で、私はあまり経験ないんですけれども、よく牧師の人がこの箇所を使って相談を受けます。で、どういう相談かというと、私はもう許されない罪を犯してしまいました、イエス様も言われましたよね、聖霊に対する罪というのは許されない罪でありますと。で、そこも使ってですね、それでこの箇所を使ってですね、で私は本当にもう悔い改めるチャンスももうなくなってしまいました。で、このように話す。で、その時に話すんですね、答えるんです。いや大丈夫だよって、堕落、ここに堕落って書いてあるけど堕落してないよって教えます。え、なんでですかって答え聞きますね。こうやって電話してきたこと自体が堕落してない、もう印ですよと。もう聖霊がそのように罪の自覚を深く与えておられるということ時点で、あなたが堕落しているということはない。で、もしあえて、この堕落しているというのであれば、もう電話もかけずに平気でその罪を犯し続け、そしてイエス様も捨ててしまっているということであれば、ここが当てはまるかもしれないと、いうふうに答えるわけですね。で、聖書を読んでも、この4節と5節に書いてある経験をしながら、堕落した人がいます。堕落という言葉は使っていいと思いますが、ペテロですよね。あそこまでイエス様の印を経験した彼がイエスを知らないと3度言ったわけです。でも悔い改めました。見てください、立ち返らせることはできない。いや、立ち返らせましたよね、イエス様はね。そこで、じゃあここの箇所をどうやって見ていけばよいのか。まず先ほど話したユダヤ教という特殊な状況を思い出す必要があります。具体的にですね、このユダヤ教の中で そこの中に入もうもう入ってそれでイエスを告白するということをやめてそのままユダヤ教の中にいれば迫害を免れることができるわけなんです。これによって結果的にイエス様を否むこと、イエス様を否定するということです。で、信者たちはエルサレムにいる信者たちは顕著な聖霊の働きを見ていました。使徒の働きで覚えてますか。もう本当にペテロのですね、このそばにですねこの患者を連れて行ってですね、足が効かない人とか連れて行ってですね、そして本当に彼の影にでも触れるような形で近づけていったほどこの奇跡不思議が行われていったわけなんです。そしてもうすでに私たちはですね2章のところで2章の3節と4節で、この言ってるんですけども、私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合どうして逃れることができましょう。この救いは最初主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとしてこれを私たちに示し、その上神も印と不思議とさまざまの力ある技により、また御心によって聖霊が分け与えてくださる賜物によって明かしされましたと。で、本当に彼らはそれを経験したわけなんですよ。確かな証拠を持ってイエスが主であることがこのような形で印と不思議によって明かしされたわけなんです。で、それでもなおのことユダヤ教の中に埋没していくのであれば他に救いは残されていないんだよというのがここでの話です。この堕落というのはそのユダヤ教の中に戻っていく、つまりイエス様をもう告白しなくなっていく。だからここではクリスチャンが罪を犯して悔い改める余地がなくなったということではなく、イエス・キリストの告白をもうやめて不信者の共同体の中に生きていくのであれば、その共同体の中には救いはもうないよということであります。で、4節と5節にあるこの目覚ましい体験、本当に顕著な体験をしてもイエス様との深い関係を持っているとは限らないんですね。イエス様との関係を持っているとは限らないんです。それをはっきり教えたのがイエス様ご自身です。マタイの7章の21節から23節で、私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣言します、私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども、私から離れて行けですね。こういうふうに言ってます。イエス様の名を使いながら予言も行うことができ、不思議も行うことができた、癒し、こんなんだ、悪霊を追い出すことができた。これね、家庭の話じゃないんですよ。実際にそれを行ってたんですよ。で、ユダヤ教の中にも予言を行う者たちがいて、そしてその悪霊追い出しをする者たちもいたわけなんです。そしてイエスの名を使ってそれを行っていた人たちが実際にいたわけなんです。ですから、それでもイエス様、私はあなたを全然知らないというぐらいのそのギャップがあるわけなんですよ。で、ここは私たちキリスト教会に集う者たちにとっての警告でもあるわけです。目覚ましい体験をしたかもしれない、あるいは教会の中で、または団体の中でも活発に動けるかもしれない、あるいは長老とか牧師の安守さえも受けるかもしれない、しかしキリストに結びついていないという可能性が十分にあり得るんですね。キリストと共に十字架につけられた自分、今生きているのはキリストを信じる信仰なんだという自分、これ以外に救いの道はないわけなんです。けれども 生活の中で自分の罪が示されて、でそれを何とかして乗り越えようと思ってもきつくて、今罪と言ってますけど、なんていうんですかね、このはっきりとした罪ってあるじゃないですか、嘘をつくであるとか、この情欲を抱くであるとかですね、あとむさぼるとかですね、まあ、そういうのはあるけれども、もちろんそれも含まれるんですが、私が言ってる罪というのはもっとこの自分のこの存在ですよね、本当に自分の在り方というか、その罪がきつくてですね、それ以上進めなくなった、やっぱり普通の生活に戻ろう、でこのような誘惑が来るんです。で当時のユダヤ人と同じように、普通に一般の生活をしていれば何事も起こらなかったように暮らすことが可能なんですよね。イエス様を主体的に自分の心の中で、また生活の中で告白さえしなければ、表向きまともな人間として生きられるわけなんです。でそれはもう救いはないよって言ってるのが、ここの6節の内容になるんです。でここの場合は具体的にはユダヤ教の中に戻るっていうことは、あのユダヤ教の指導者がですね、イエス様を十字架につけたその彼らと一体になるということであって、故に彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人たちなんだよと。本人はそのつもりではないかもしれないけれども、どの共同体につくか、つまり前回じゃなくて前々回の学びかな、3章の学びで、巫女の体につく、神の家につくものになっているのか、あるいはモーセの共同体、つまりユダヤ教の共同体についているものになっているのか、これによってはっきりと違うんだよと。自分がこの世の共同体の中で、この世のシステムの中で、その中で生きていくことを決めてしまったら、自分は意識してないかもしれないけども、やはりキリストを十字架につけるという、もう一度十字架につけるということになるわけなんです。でこれもう一度十字架につけるという、もう一度十字架につけるわけないんですね。ずっとこのヘブル書を、読んでいくとですね、イエス様はただ一度常しえの救いのために死なれた、もう一度十字架につけられないんだって話を、だからもしこのイエス様との歩みを、初めにそのイエス様を信じて生きてて、途中で苦しくなって、そして他のところに救いを求めたとしても、もうその救いというのはないよというのがここでの話になります。そこでヘブル人への手紙もそうだし、また他の人たちの手紙も一貫して書かれている命令って何かっていうと、いいですか、初めに聞いたところにとどまりなさいということです。例えばヘブルの3章の14節、もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。ですか、何か新しいことを行うのではありません。最初の確信を終わりまでしっかり保つ、これが救いの完成です。そして第一ヨハネの2章の24節にはこう書いてあります。あなた方は初めから聞いたことを自分たちのうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いたことがとどまっているなら、あなた方も御子および御父のうちにとどまるのです。でこの初めから聞いたことというのが、何度も話していますように、キリストが罪の備え物として私たちに与えられた。でこの方に救いを求めれば、罪は許されて清められ、取り除かれて聖なるものとされた、罪から離れたものとなった。でこの方のうちにとどまりなさい。そしてまたこの方が天から戻ってこられて、私たちのこの卑しい体が栄光の姿に変えられる、この言葉、これにとどまっていなさい。これを終わりまでしっかりと確信を持っていれば、キリストに預かるものとなるのですという話なんですね。 ですから最初の確信を持っているというのは単に頭で覚えている信仰とかその信条を口で唱えることではなくて、この移りゆく世、汚れと不幸に満ちたこの世の中で主体的に告白し、その中で生きてって御霊の力がその告白の中で現れて、それで人々に光となり、また地の塩として影響を与えていくことになるわけなんです。これ非常に躍動的、生きているもの、そして精霊の力強い働きが行われていく類のものなんです。ですから信仰の戦いです。信仰はリクリエーションの場所ではなく戦場だと、グレッグ・ローリーが、昨日の、あのチャックの追悼記念会で話していましたけれども、戦いの場所であります。で、罪との戦いの場所であります。で、実はこのヘブル書のテーマは罪との戦いがずっと書かれています。だから成熟に向かうことがとても辛くなるんですね。でもやはり前に進むんです。でもやはり戦いに疲れてしまってがっかりするということがあります。で、それがエルサレムユダヤ地方にいた信者たちだったんですね。それがこのヘブル書の著者が何とかして励ましてもう一度元気になってもらいたいという意図があります。では7節をご覧ください。6章の7節、土地はその上にしばしば降る雨を吸い込んで、これを耕す人たちのために有用な作物を生じるなら神の祝福に預かります。しかし茨やアザミなどを生えさせるなら無用なものであって、やがて呪いを受け、ついには焼かれてしまいます。はい、ここでの例えはもちろん神が農夫であって私たちが作物であります。あのイエス様が、私がブドウの木であなた方は枝ですというのもありますし、他にもいろんなところで、例えば 4つの種類の土もそうですよね。そこでも、良い土地に落ちるものが実を結ばせますけれども、世の思いあつらいがあればそれが茨によって、その実が結ばれなくなるという、あの例えと同じであります。実が結ばれるから私たちは選ばれました。神に選ばれました。で、もし先ほど言ったように世からの圧迫、また自分の罪、この逆流にそのまま流されていこうとしてしまう、イエス様から目を離すというふうにして信仰を捨ててしまったら、この茨やアザミを生やさせる、生えていってしまう。そうすると神から呪われ焼かれていくよという警告であります。で、この焼かれていくということが何を意味しているのか、地獄を意味しているのか、いくつかの仲介書を読みましたけれども、その中に、ユダヤ信者がユダヤ人たちが70年のローマによるエルサレム破壊の時に共に他のユダヤ人と一緒に滅んだということを表すという解釈を、していましたね。で、他のユダヤ人、本当に信仰を持っている人たちはですね、イエス様の言葉を、しっかりと聞いて、その一時期そのエルサレムが包囲されていたところに解除された時に彼らは逃げたんですね。まあ、裏切り者とそこでされたわけですけれども、けれども逃げて一人残らず、この死ななかったという記録が教会史の、あの古代のその教、あ、名前忘れちゃったんですけど、教会史に書いてあるんですよ。で、そこで一緒に死んだということを意味すると、エルサレムでですね。けれどもイエス様への信仰そのものから離れているんだから、地獄の火によって焼かれるという可能性は十分あるわけです。で、私はあの文脈でずっとこう読んでいくとですね、後にこの神、あの10章のところとか31節に、生ける神の御手の中に陥ることは恐ろしいことですとかですね、あとはあの神は、燃える、焼き尽くす火ですとか、 そういう言葉が書いてありまして、私はそのエルサレムの破壊ということだけではないんじゃないかなと思います。やはり霊的な火、つまり地獄のことも指しているのではないかと思います。で、先ほどの永遠の保証の話に戻ります。そうですね、イエス様のところに来るものは終わりの日によみがえらせる、ここまで永遠の保証があるわけです。でもイエス様のうちにとどまっていなければそれはありえないんですよね。で、イエス様がブドウの木とその枝の例えのところでもその実を結ばない枝というのは焼かれて火で焼かれてしまうというふうにはっきりと言っておっしゃられます。とどまっている限りにおいてイエス様を自分の心の中で告白、心の中で主と仰ぎ、そして告白しているというその営みの中において決して世の終わりまでイエス様は見放さないと、神様は見放さないという永遠の保証であって、もう私はイエスのことは知りません、今の私でいいんです、こう言って永遠の保証も何もないんですね。で、次に9節。だが愛する人たち、私たちはこの世にいますが、あなた方についてはもっと良いことを確信しています。それは救いにつながることです。神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて神の御名のために示したあの愛をお忘れにならないのです。いかがですか。今この4節から 8節まで読んでですね、ビビりますよねで、9節でだがって言ってるんです。で、この著者はこの聞いている読んでいるヘブル人クリスチャンたちがここまでひどくはなっていないということは分かっていました。ただその傾向があって潜在的にはあるなっていう、だから警告の言葉を語ったんですけども、そこまで至ってないので励ましを与えて、だからもっと良いことを確信していて、それは救いにつながるってこう言ってるんですですか。で、それは彼らの信仰の表れとしての愛の行いにそれが現れていました。信仰には必ず行いが伴います。で、行いというのは愛の動機に基づく行いです。迫害の時にエルサレムの信者たちは経済的に窮乏していました。困窮していました。その生徒たちを互いに助ける愛が彼らにはあったということですね。で、助けるって労力が伴いますよ。で、自分への迫害もその助けることによって彼らに触れるということは自分も目立っていくわけですよね。だから自分に対する迫害もひどくなる危険がある。でも彼らはそれを行っていたと。で、その行いを神は決して忘れないよとこう言ってます。素晴らしい慰め、励ましの言葉です。がっかりしている魂に対する慰めですね。で、実はですね、この箇所は本当に私にとっては思い出深いんですね。なぜかというと、日本に来てしばらくして働きがもう本当に進んでいかない、人が救われない、それ非常に落ち込んで、メールもニュースレターもそのままを書きました。そしたらデイビッド・ホーキンという、私が愛し尊敬している聖書教師、彼が、メールを送ってくれて、ここの箇所をですね、この6章の10節をくれました。で、確かにその時のことはよく覚えてます。もう本当に世の楽しみをやろう誘惑がいっぱいでしたですね。適切な御言葉です。で、11節。そこで私たちはあなた方一人一人が同じ熱心さを持って最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けてくれるように切望します。それはあなた方が怠けずに信仰と忍耐によって約束のものを相続するあの人たちに習うものとなるためです。熱心になりなさい、怠けないでいなさいとこう言ってます。で、その熱心さは希望についての十分な確信、あるいは全く確信って言ってですね、 疑いや不安が全くない、ぶれることのない確信、それがある。希望、ここに言ってる希望というのはイエス・キリストご自身です。で、パウロがローマの5章の2節から5節で同じことを話しています。まあ、かなり違う言葉を使ってますけど、結局同じことを話しています。この11節と12節と同じことを話しています。お読みしますね。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりではなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。恵みによって信仰に導かれました。そして神様の栄光を見ていますですね。本当にこの神様の御国の栄光、神ご自身の栄光を見てですね、ものすごい喜んでるんです。そしてパウロは故に患難さえも喜んでるって言うんです。これ地上における患難があります。でその患難があって、それで忍耐が生まれて、忍耐が品性を生み出して、品性が、今度は希望を生み出すと。だから初めに与えられた神の栄光の希望ですね、キリストの希望をですね、この患難を通してさらに純化されて、さらに深められて、進化してですね、ますます明らかにされて、それで、揺るがない希望へと導かれているという、こういう、内容なんですね。で、先ほどの話に戻るんですけれども、そのイエス様が大祭司であられるよ、でメルキデゼクの位の祭司となられるよ、でもあなた方の耳が鈍くなっていると。先ほど話しましたけど、これ鈍くなっているという言葉ですね、あの怠けているっていうふうにも言い換えてもいい言葉なんですね。あのギリシャ語を見ると、だからここで言ってる熱心さというのは霊的成熟に向かいたいという熱心さであります。イエス・キリストを知るというその御言葉、固い食物を通してキリストの栄光を見ていくという熱心さです。そして世の中に私たちが生きてますけれども、その生活の中においてもなおのことイエスを告白していく、つまり自分の生活の中に当てはめていくという熱心さであります。でこのことを熱心に行う。だから熱心というとなんかちょっとね、この活動に活発になっているとかですね、これをあれやって、これをやって、あれをやってですね、あるいはこうなんか賛美をわーってやったら気持ちよくなった、まあいいんですよ、もちろん賛美ね、本当に本当の意味で賛美してるんだったらば。でこういうことではなくて、今言っている実質的な成長の話です。でそれに必要なのが、その神様に約束が与えられて、キリストに預かるという約束が将来与えられるわけですけれども、それを手にするのに必要なのが、ここで何て書いてますか、信仰と忍耐なんです、ね、忍耐。なぜかと言ったら、約束はまだ手にしてないからですね。待たなきゃいけないんです。その希望があるんだけど、希望はまだ目に見えないんです。でこの信仰と忍耐というのは、2つは切っても切り離せない関係になっています。で忍耐をして約束にしがみついた洗礼の信仰者、代表的な人物がアブラハムです。13節14節、神はアブラハムに約束されるとき、ご自分より優れたものを指して誓うことがありえないため、ご自分を指して誓いこう言われました。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。こうしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得ました。アブラハムのことを思い出してください。75歳でカナンの地に行きました。でそのカナンの地に
その私が示す地に行きなさいと言って神様が言われた時に、あなたは大いなる国民となり祝福される、このように言われたんです。けれども実際に一人の子が与えられるまではなんと25年の月日が経ったんです。しかもその時にはですね、紆余曲折がありました。神様に改めてですね、あなたの子孫はこのようになると告げられた。けれどもまだサラからは子供が生まれない。ということは、自分たちで何かできる方法を探さなきゃいけないのかとサラが思って、女奴隷ハガルを通してイシュマエルを産みました。でも神様は違うよと。でアブラハムが100歳の時にサラを通してイサクが生まれました。でもこれだけじゃなかったんです。もうここまででも人生で十分に忍耐しましたよね、アブラハム人生にとって。でも最後のパンチがあったんですよ、神様からの。それが10代後半かな、イサクがそのくらいになった時に、もう20ぐらいになったかもしれない、わからないですけども、その時に全生の生贄として捧げなさいって言ったんです。この子によって祝福される、この子孫によって祝福される、あなた大いなる国民となると言われたのに、この子を全生の生贄として捧げなさいって言ったんです。でもアブラハムは忍耐しました。希望を捨てませんでした。約束から目を離しませんでした。で11章の、ヘブルの11章、このヘブル書の11章続きを見ると、いや、それはイエスがよみがえることの型なんだって書いてあるんです。つまりアブラハムの信仰の中ではイサクがよみがえっていたんです。で彼がアブラハムがイサクをにその刀を振り上げて、そしてイサクをほふろうとする、その直前で主の使いが彼の腕を掴んでやめさせて、そしてこの宣言をしました。創世記の22章の16節と17節で、これは主の蜜毛である、私は自分にかけて誓う、あなたがこのことをなし、あなたの子あなたの独り子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう、そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。自分にかけて誓ったってこう言ってるんです。いろんな試練があったけれども、アブラハムは約束のものを手に入れました。そして神様が自分にかけて誓うというもう確実な保証を与えられたんです。でこれ16節と17節に書いてありますが、確かに人間は自分より優れたものを指して誓います。そして確証のための誓いというのは人間のすべての反論をやめさせます。そこで神は約束の相続者たちに ご計画の変わらないことをさらにはっきりと示そうと思い、誓いを持って保証されたのです。誓いというのは人間の反論をやめさせると書いてありますが、これね、ちょっとあまりこう感触がこの日本人にはあまりわからないかもしれませんが、アメリカだと I swear という言葉があるんですね。この何々にかけて誓います、先生、高校野球だったから先生とかってですね、やりますよね。まあ日本ですれば結婚の誓約がまあ身近でしょうかね。誓約をします。でそれによって誰と他の人と結婚するのではなくて、もうこの人ですって決めて、もう反論をやめ、もうこの人、他の女の人じゃなくてこの人、まあ、女性だったら他の男の人じゃなくてこの人、ね、反論をやめさせる。でその時に誓うっていうのはいつも自分よりも上の存在にかけて誓います。けれども神様の上には上の存在がいませんので、存在がいないので自分にかけて誓うって神様は言われたんですね。神様がこうやって誓った、つまりこれはあまりにも 確実な保証のある誓い、計画は変わらないんだよという誓いなんですね。それで18節です。それは変えることのできない2つの事柄によって、神はこれらの事柄のゆえに偽ることができません。前に置かれている望みを捉えるために逃れてきた私たちが力強い励ましを受けるためです。この変えることのできない2つの事柄というのは約束と誓いのことです。これをもって神様が太鼓判をしておられる。ゆえにキリストにあって救われるということ、キリストがあなたの希望ですということ、これは絶対にその通りになるんだよと、アブラハムにあなたによって祝福されるといったその約束は絶対にあなたのものになるんだよと。だから力強い励ましなんですね。で、前に置かれている望みを捉えるために逃れてきたっていう、逃げてきたっていう言葉が使われているのも興味深いですね。旧約聖書の中に逃れの町っていうのがあります。あの立法の中にですね。それは何かと言いますと、誤って人を殺してしまった場合、事故ですね、殺人っていうよりも、ね、間違って自分がね、なんだろう、分かんないけども、あの木こりでね、こうチェーンソーでビーとかってやってたらですね、こう急になんか変な動きをしてですね、こう飛んでってですね、そしたらすぐ隣にいた同僚にそれが当たっちゃってですね、死んでしまったと。まあ今あの現代版にして実際に立法の中に書いてあるんですよ。この自分がね、この持ち上げたら、これなんていうの、絵っていうんですか、絵が取れちゃってですね、で同僚の頭に当たって死んでしまった場合、この時には逃れの町に逃げなさいってこういうふうに書いてあるんです。で、逃れの町というのはレビ人の町でもあるんですけれども、そのイスラエルのこの国中に、このまんべんなく散らばっていてですね、そして自分が一番近いところですね、そこに逃げていきなさいと。なぜならばその家族や親戚が地の復讐をするからと。そこにいる限りは決して、死ぬことはないよという内容なんですけれども、同じようにして私たちがこの希望の中に逃げようよってこう言ってるんですよ。霊の戦いが私たちのうちにあります。私たちの周りにあります、ね、私たちが思いの中に神は、神じゃなくて悪霊の方がですね、いろんな猛攻撃を、火の矢だというふうにエペソの6章に書いてありますけれども、猛攻撃を仕掛けてきます。しかしこの希望に逃れてこようよ、逃げてこようよということです。そして19節、この望みは私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たし、またこの望みは幕の内側に入るのです。はい、この希望、魂のための怒り、安全で確かだ。本当にこのヘブル書を学んでいて、私本当に今なんて言ったらいいでしょうかね、毎回毎回とっても祝福されてます、恵まれてます。なぜかっていうと、いろんな教会の中でも、まあ、世の中でも全部そうですけど、いろんなことが起こって、でもそんなに難しく考えなくていい。でこの今の自分をどうやって保つかということをですね、考えていくときに、このヘブル書を学んでいるとですね、何をもって安全に僕が自分がキリスト者としてやっていくことができているのかということを学ぶことができる、見ることができる。で以前見ましたね、2章の1節でヘブル書の押し流されないようにしなければなりませんって書いてます。この押し流すって漂流する、漂流するっていう意味ですよ。でそれにこうして今ここで安全で確かな怒りの役って書いてあるんです。イエス様のことを、これを希望としていることが、私たちがいろんなことがあっても戻るところがあり、逃げるところがあり、それで安全で確かなんだと言ってるんです。ですか？さらに今度は非常に、なんて言ったらいいかな、深みと言ったらいいでしょうか、なんて言ったらいいかな、次ね、望みは幕の内側に入って 行くってあるんですね。キリストを見ていく、イエスから目を離さないでいる、この方をじっくりと見続けていく、そしてこの方を告白していく。でこの望みがどんどんどんどんこの神の深みの中に、奥の中に入っていくことができるんだって話で、具体的にはですね、聖女なんですよ。あのモーセの幕屋、あるいはソロモンが作った神殿、どちらでもいいですけれども、聖女に祭司たちが入り、神のその御座があるところに行くわけなんですね。特に大祭司は年に一度贖いの日、ヨムキプールに血を携えてって、そしてその聖女の中にも聖女と死聖女が分かれていて、その死聖女の中に垂れ幕を通して、これ垂れ幕をから開いてですね、中に入ってですね、そして契約の箱の前、贖いの蓋のところで水、血を、振りかけるということを行うわけなんですよ。ここにまで至ることができるんだよ。だから本当にクリスチャン生活を皆さんが歩んでいる中で、いろんなことがね出てくるんですけれども、例えばこういう体験があります、こういう教えがあります、こうこうこうです、こういう集まりがあります、いろんなことが出てきますけれども、または自分の生活の中でこうこうこうだ、こういうカウンセリング、こうこうこうですね。どんなに素晴らしい体験だと言ってもですね、キリストの希望が究極の体験です。死聖所の中に入ることのできる体験なんです。この方を知ることが究極の体験です。でそれは目に見えないかもしれない、ね、なんか突然こうモーセのようにですね、この水が分かれるってことがないと思う、ないかもしれない、全然今まで生活が変わらないかもしれないけれども、これが究極の体験であります。そしてイエスは私たちの先駆けとしてそこに入り、ということは私たちも入るっていうことですか。そうなんです。先駆けとしてそこに入り、永遠にメルキデゼクの位に等しい大祭司となられました。ようやくここでメルキデゼクのイエス様の話に戻すことができています。それまではなんかよくわかんねえなとか言ってね、こうやってたところをピシッと言われてですね、あって言われて、それでようやく今ここで戻って、そしてメルキデゼクの話をしようということなんですね。先駆け、これから学んでいきます。イエス様がどのようにしてこの聖女に入られたのかと。モーセの幕屋に入ったということではないです。ソロモンの神殿の中に入ったということではないです。実はその幕屋、あるいは神殿が、実はそっちの方が模型であって、本物が天にあるんだよって話が書いてます。でそれがこれからの話になって、そしてメルキデゼク、そのアブラハムに現れたあのメルキデゼクを通して、そのアロン系ではなくてメルキデゼク系でイエス様は永遠の祭司となられるという話が書いてあります。非常に今の話聞いただけでは難しくて分からなかったかもしれませんが、7章にその詳しい話、また8章にも続く話がありますので、ぜひですね、難しいです、学んでくださいですね。創世記のところの学びがあるし、あとはこれまでの祭祀制度ですね、生贄の制度、また祭祀の制度、これを詳しく知っていき、それにあってイエス様がなおのこと優れておられるんだというところを見ていくことになります。先駆者という言葉、素晴らしいですね。私たちが希望を持つって究極的には何かというと、その過 神の国の栄光というのは本当に聖霊によってですね示されてください。パウロも祈りました。どうか生徒たちの受け継ぐものがどれだけ優れたものが、信仰によって働く神の全能の力がどれだけのものかを、その御霊によって悟ることができるようにということはエペソの一章に書いてます。これ本当知っていく必要が、聖霊の働きを絶対求めてください。ですからぜひぜひ求めてください。カリスマチックになってもいいです簡単に知性の中で収めないでください。これ聖霊の働きですから。そして同時にですね、今度は私たちの本当の次に来る段階というのは、パウロが言った私はキリストと同じ姿になること、キリストを知ったことの優れたこと、素晴らしさのゆえに私は今までのものを散りあくたと思っていると。そして私はキリストと共にこの苦しみに預かって何とかして死者からの復活にあやかりたいのです、とこう言ったんです。これピリピ書に書いてあります。苦しみの交わりに預かる、つまりイエス様の十字架の道、この道に、このイエス様のその苦しみの中にある喜びに預かっていくということ。神の愛の究極のその苦しみの中にある喜びに預かっていく。もちろん罪の贖いを私はするんじゃないですよじゃないんだけども、そこにあるキリストの奥義ですね、栄光ですね。修養会の時にある兄弟がデボーションで話しましたよね。輝いている人って何なのか、その時に十字架につけられたキリストが輝いているってこう言いました。で、私たちの生活にそれを当てはめていくんですね。先ほどのアブラハムもそうなんです。実は何をもって彼は希望を、約束を手に入れたのか、イサクを捧げることでしょ。あれがたった一人の子を与えたという、キリストを表している、キリストの十字架を表しているところに至ったんですよ。いや、もちろん僕嫌です肉はね。でも霊は喜んでます。で、ここに行かなかったら霊は騒いでますよね。なんかおかしいなって、楽なんだけど。そしてそこに初めて復活の力があるんです。何かね、こう自分のなんかこうやってください神様して、ボーッとその通りになってですね、ハレルヤ、復活の力じゃないんですよ。という先駆者です、イエス様。苦しみの先駆者でもあります。で、今度は栄光を受け取ったイエス様ですね。この栄誉を受け取るイエス様、私たちもその栄誉を受け取っていくということです。で、ここで言ってる先駆者というのは、今度はキリストにあって、その神の御座の前に立つところの先駆者であられるわけなんですね。ということであります。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当に、今このようにして、何て言ったらいいでしょうか、しよう、御言葉が、霊と魂の分かれ目さえも差し通し、そして全てが裸にされ、神の前で申し開きをするとあなたは言われましたが、自分の罪の罪深い姿、それも、そして偽りの姿、それもあなたが明らかにしてくださいました。もう私はダメですとイザヤは言ったし、ペテロも言いました。私は罪深いものです、私から離れてくださいと。主よ、そういう愚かなものでございます。だからこそ主よ、あなたが私は清めた、私はお前を使わす、そう言われます。あなたの徹底的な恵みをありがとうございます。こんな罪人を忠実なものとしてくださる神様、恵みの 働き手としてくださる神様、あなたのこの栄光の御業を褒めたたえます。残る1週間も残る日々もどうぞあなたが共にいてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。